いよいよ新宿田辺両角の会が近づいてきましたが、
はい、
この収録は前回の収録と同じ、
はい、
2月14日バレンタインデーの火曜日にしておりますので、はい、そのどうなったかは確かめるすべもないのですが、
はい、
今日はまた前回と違った話をしたいと思います。
はい、どうぞよろしくお願いします。
ではタイトルコールお願いします。
はい、田辺両角の講談ポッドキャスト。
ということで、
はい、
両角先生、今回はですね、
はい、
昨年のクリスマスにやりまして、
はい、
大勢のお客様、
ええ、
大に満員、超満員、ほぼ札止めという、
はい、
蔵出しの会を、
嬉しかったですね。あんなに来ていただけるとは思わなかったな。
新宿長谷風プラス、こんなに人が入るんだという、
は
い、で、講座の横にもね、お客さんがいらっしゃいましたからね。もうこれ以上は無理ってぐらい
ですね。
はい、
嬉しかったですね。日曜の昼ってのはやっぱいいんですかね。
ね、どうなんでしょうね。
ずっとやっぱ夜やってた。やっぱりそれは、月曜の、はい、新橋が月曜の夜やってたという、
はい
は
い、
ことから、まあ、月曜はそこは空いてなくて、うん、日曜なら空いてるよと言われたから、ね、日曜の夜やってるだけなんですけども。そう考えると日曜の夜じゃなく日曜の昼をずっとやった方がいいのか、
うん、
これやっぱり
あ元々あ新宿の会
新宿の会自体もですね、はいはいはい、というふうに思うようになりましたね。けども一応1年もちゃんと予約してるしもチラシも作ってしまってるんで、はいはいはい、これはもう夜しっかりとやるけれども、はい、でもその次ぐらいからは今度昼とかにするとかでもいいかななんていうことを考えましたね。それだけやっぱり12月25日昼の時間帯やったわけなんですけども、ええええ、昼の時間帯っていうことが良かった気がしますね、
はい、ええええ、あとやっぱりお掃除ホームレスをね、ええ、やっぱりみんな お掃除ホームレスを聞きたかったっていうのはあると思うんですよね、
なるほど、はいはい、確かにそうですね。それで初めて聞きましたよっていう人いらっしゃいましたからね、
はいはい、
うん、そう考えるとネタ出ししておくっていうのも大切なことなのかもしれないですね。
そうですね。そうですね。ネタ出しはやっぱり一席はネタ出しされた方が
一席はね
いい気がします、
ね、うん、なるほどなるほど、
はい、まあでも星野とドアラとかも、
はいはいはい、
ネタ出しとけばそれを目指してやってきた方もいるかもしれない、
ね、いますかね、はい、なるほどなるほど、
はい、あれやっぱりすごく好きな話ですから
そうですか、
はいはい、
でも本が出てきたのは台本が出てきたのは若林さんがうちに来るということで掃除をしたがためですよ。チラシ撮影、はいはい、撮影するっていうから綺麗にしなきゃいけないと。でまあ人が来るからまあ綺麗にしなきゃいけないんだけれどもなおかつ撮影をすると、これでうちのかみさんの、もうスイッチがもう入ってしまったという。でもうどんどん掃除しなきゃ掃除しなきゃ、
まあ、物が積んであってもそれを整理するわけ
ですから、ね、整理しなきゃいけないで余計なものは捨てるなんてことをずっとやってたわけなんですけども、その時に、もう手つかずのところから台本がいくつか出てきて、そのうちの一つがもう亡くなってしまって再現ができないと思っていた後原と星野だったというですね。
もう一席もね、レジの行列もそうなん
です、ね、あ、レジの行列もそうなんですよ
1週間限定配信した20
分、
これが、
はい、あれどれくらいの方が聞いていただけたんでしょうかね。
かなりかなりの数
かなり聞いてもらってますか、
はい、
あ、それは嬉しいですね、
はいはい、何百人から聞いて
何百人、はい、あ、一応何百人聞いてもらってるっていうのはなんか嬉しいですね、はいはい、これ普通にやってたらそんなにはねなかなか、はい、でまた足を運
ぶ、まあ、新宿長谷風プラス満員になってもね300人は入らないですから。
そうなんですよね、
はい、
なるほどなるほど、まあ、それちょっと嬉しいですね、
はい、まあ、でもまだまだ聞きたい演目もありますので。
ありますか。
僕はかみさんがひったくりに会いました。まだ聞いてないので
ひったくりに会いましたね、はい、まだ解決しないんですよね。
あとは北村家散骨とか。
散骨ね。ああ、散骨散骨、はい。
それもあります
し、ね。はいはいはいはい、そうですね。あ、ちなみに、うん、うちの母親がですね、
はい、
まあ、うちの母親が書いた本が、
はい、
まあ、散骨をしましたっていう、
風の殿、
はい、散骨をした話になってるんですけれども、はい、その経緯がもう詳しく書いてあるんですが、
はい、
まあ、それと、それとあと、まあ、自分の僕の体験等を元にしてあれは散骨の話は 北村ラケさん骨は、はい、作ったわけなんですけども、なんとうちの母ちゃんがですね、
はい、
本を新たにまた出しまして、
はい、で もう出たんですか。
出たんですよ。
あらららら、
これをちょっとご紹介しなければと思って、はい、まあ、持ってこなかったんであれなんですけども、はいはい、うちの母ちゃんが、伝えという名前で伝の葉通信というものを、はい、毎月毎月自分の知り合いに送ってるんですよ、でその伝の葉通信をもう何百号に今なんだったかな、ちょっと忘れちゃいましたけども、はいはい、なってると、
はい、
でその散骨を書いた風の殿という題ですけども、その本の出版社の人がですね、はい、いやーこんなはがき通信をやってんならそれを、まとめて本にした方がいいんじゃないのっていうふうに言ってくれたみたいで、それで、なんか、まあ、全部ではないんだけども、
はいはいはい、
まあ、前半部分というか、はい、つまり100号ぐらいかな、はい、50号ちょっと分かりませんけれども、はいはい、ぐらいまで、本になったんですよね。だから
すごいですね、
これちょっといつから始まってるのかちょっとよく分からないけれども、
タイトルは何なの？
ツタノハ通信と言います。
そのまま、
はい、
書籍化されちゃったわけですね。
それがで、そうだ、あ、そうか、本のタイトルね、はい、本のタイトルちょっと分かりません、ちょっともしかして、はいはい、それでだと思いますけれども、
はい、
書籍化されたんです。千いくらかだと思いますけどね、
はいはい、
これ送られてきてまだ読んではいないんですけども、でもずっと僕のところにも送られてきてたので、
はいはい、
それもずっと読んではいるんですよね、
は
い、ですからそれが例えば長男っていうのが出てくればですね、はい、私なんです
よ。長男としてどういう風に出てるのかがね、ちょっとこれ心配なんですけど、
これあれじゃないですか、その風の塔もそうですけど、新宿の会でやっぱり両角先生がおりになるっていうのは、
ね、あ、なるほどね、
はい、
気になる方もいらっしゃるでしょうか。
そう、
はい
ね、読んでみようかななんてね、
はいはい、
それはそうですね、確かに、
お母様の文章すごく読みやすいんですよね。
そうですか、
読みやすいです
よね。そう言っていただけると嬉しいですね。まあもううるさいほど僕も確かに言われましたね、そのなんか文章なんか書いててね、
はいはいはい、
高校の時、中学の時、小学校の時もそうですけども、やっぱこう読まれてもうか無駄なこと書いてるとかね、そういうことはやっぱり言われてたような気がしますけれども。
二重になってるよとか、
はいはい、そう、
はいはい、
だからね、そう考えてみるとですね、やっぱりその なんでしょう、まあ、歌舞伎役者の息子が歌舞伎役者になるというような、
はい、
ね、そういう頃、まあ、2世とかそういうのはありますよ、
はいはいはい、
だけどだそういうのと同じようで、まあ、僕の父親は教員だったわけなんですけれども、それで僕も教員にはならなかった、
はい、
僕の祖父は校長先生をやったぐらいの教員だったわけなんですけども、小松川高校の
先生の一家、
ね、そうなんですよ、はい、先生の教員の一家なんですよね、はい、で母親こそ違いますけれども、
はい、
父親も教員で、おじいさんも教員ということで、教員でその子供が3人いて、3人とも教員にはならなかったわけなんですけれども、別にそれはそれで構わないと、親父はそういう方針でしたね、はい、何にも誰もそんなこと
では
ない、
は
い
は
い、
でも講談の先生にはなった。
あ、そうなんですよね。そうだなと思って、っていうことをね、感じました。でそれで、まあ、それはそうなんですけれども、思ったのはやっぱりその母親はやっぱ文章書く人間だなっていうのを思いましたね。そのプロとして書いてきたわけじゃないですよ。だけど、毎月毎月ハガキ通信をずっともう十何年かなやり続けてきて、それで、まあ、散骨の本までこう書いてしまったというですね、プロなのかプロじゃないのかといえばプロではないかもしれないけれども、
何をしてプロっていうかですよね、
っていうことは、ね、
文章って書けるものですから、はい、
だからでもそれをずっとその文章を書いてきた人間なわけですよ、
はいはい、
ね、そうするとその息子ということでやっぱ僕はそれで本を書こうなんてことは思っても見なかったんだけども、だけど実際その毎月毎月、
はい、
新作講談の本は書いてるというですね、はいはい、よく考えてみたら、
はい、
意識したことなかったんですけど、だから自分その母親がそういうこともやってて自分もやってるっていうこと、はいはいはい、でこれを、まあ、そういうのを逆にその、例えば何でしょう、2世のタレントとかそういうのを見て、うんうん、ダメだとかっていうふうなことを偉そうにこう言ってきてたんですけども、うん、で、実際ダメな人もいますけども、でもそれでも活躍してる人も いますよね、
はいはい、
でそれをそういうのもこう全てひっくるめて今の自分でどう考えるかっていう時に、まあ、確かに教員にはならなかったけれども、 でも今自分が何をやってるかっていうと、まあ母親がこれをやってるからこれをやってるっていうわけじゃないんですよ。母親が何か文章を書いてるから、あ、じゃあ俺もそれをやってみようなんてこと考えたこともなかった、うん、だけど、あ、そういえば母親も文章書いてるなっていうふうに、
あとやってるなと、
似たことやってるんだなっていうことに気がついたんですよね、
はいはいはい、遺伝ってすごいですよね。
すごいなと思って、
すごいですね、
だからなんかこれは、まあ、それをね、母親がそういうふうにやってるから、いや自分もやるとかやらないとかじゃなく、あ、母親も同じようなことやってるんだっていうことを感じたときに、それを事実を認識したときに、なんかこれをプラスにしようと思って、あ、母親もやってるんだっていうことをプラスに、つまりなんか その母親のところから生まれた血が流れてる、うん、同じ血が流れてるものなんだと、母親もそれが成功したかどうかっていうのは分からないけれども、その中でも一つでも二つでも作品を作ってきた、それと同じ血が自分に流れてるんだということを自信にしようと思ってるんですよね、うんうん、だからそれで、うん、なんでそんなのやんないなんていうこともじゃなく、うんうん、もしかしたら自分に才能があるかもしれないぐらい、なんか分かりませんけれども、そういう、ダメな時にそういうふうに思って書いていくというかね、
はいはいはい、
風に持っていきたいなと思う。それで絶対、天狗になることはない。なぜかというと、はい、大作家じゃないからなんですよね、
はいはい
はい、あ、そういえば作家だったのねみたいなそんな感じなわけですから、言ってみれば。だけどやっぱ書いてることはずっと続けてることは確かなんで、
そうですね、はい、
その続けてることを僕も同じように続けていこうと、うん、最近そういうふうに、ね、思うようになったんですよね。
そしていつか田辺良角新作講談全集をやっていただいてですね。
そうですね、はい、そうですよ。
あの僕は炎上師匠の新作落語の全集の、はい、まあ、お仕事を、
はい、
で やらせていただいたんですけども、
はい、
これ落語もそうですけど、その講談とか浪曲とか、
はい、
新作を作られてる方は、はい、やっぱりその書籍にまとめてほしいなとは思いますね。特にやっぱり古典じゃない新作であればあるほど、はい、
そうですね、はい、あ、こうだからそれをまあ客観的に見るとですね、あ、こういうことを新作落語にしたのか、こういうことを新作講談にしたのかっていうふうにね、振り返ることができますよね。
そうなんですよ、
他の人が、
はいはい、
あ、で面白いな、こういうのにを試みようとしてたんだとかね、これ失敗作だったらいいと思うんですよ、
はいはいはいはい、
失敗作かもしれないけど、あ、でもやろうとしてたんだなっていうのが分かりますよね。
でもそのね、先生の集められてる昔の講談元も結局そうじゃないですか、雑誌の連載とかでその食器が載ってるのって、はい、今になってみるとものすごい財産じゃないですか。
財産ですよね、
やっぱり、だからやっぱり今の時代も残していかなきゃいけないんじゃないかなって今日は僕はやっぱりするんですよね。
なるほど、そうですね、
はい、一ファンとしても、
なるほど、は
い、
なるほど、
新作は残ってほしいなというのは、
古
典はやっぱり黙ってても残るものなので、
はい、そうですね、
音もそうですけど、文字で残すのは大きいかなと思いますね。
あ、でもね、なんか誰だっけな、なんかお客さんが、
はい、
なんかやっぱ渋谷の会だったか、なんか炎上師匠の会だったかに行った時に、
はい、
あれ、良角さんの会にいた人だななんつって、が、あの本売ってるっつって言ってたから、あ、いや、じゃああれで若林さんのことかなって、まあ、
行った時は僕売り場に必ず
行ってるので、あ、いらっ
しゃるんです
か、なるほど、そういうことだ
かもしれない、毎回ではないんですけど、行った時は、はい、
誰だっけな、
会場で結構売ってます、僕
会場で売ってます、
はいはい、
だそういうふうにね、なんか言ってるお客さんが一人いましたね、知り合いで、誰だか忘れちゃいましたけど、なんか聞きましたよ、
はい、
これすごいことですよね、まあ、その炎上師匠の本はまだまだこう出てく、1冊目が出たんでしたっけ、
まあ、3冊から5冊ぐらい、1冊目も出てて、
出て、
はいはい、今2冊目をというところ
で、ああ、なるほどなるほど、
はいはいはい、まあ、今度あの作品以外のこともちょっとしようっていうのは話があって、
なるほどなるほど、
ちょっとその当時 あの作られ始めた当時のことを取材して、そのドキュメント的な読み物も一本入れましょうみたいな話になってて、そんなの今話しちゃって
る、そういうのも興味ありますよね炎上師匠がそれに対してどういうふうに思ってたかとか、ね、作品に対してどう思ってたでもいいし、
はい、
新作をどう思ってるとか、なんかそういうの本当聞きたいですよね。
だからその、まあ、新作落語って炎上師匠っていうキーマンがお一人いらっしゃるんですけど、
はい、
なんかその新作 講談って言われた時に、はい、遡ればいらっしゃるのかもしれないですけど、今の講談界で新作講談って誰がじゃあキーマンなのってのはちょっと今でも分かりづらいのもあるじゃない
ですか。分かりづらいですね、
はい、まあ、今本数だけ
本数でしょ。
だけって今言っちゃって。
いや、わからない。
と思ったん
ですよ。いやいや、いいね、いいです、いいです。だけど、でもね、わからないのは、金星先生とか、
そうですよね。
南北兄貴とかは、どれくらい作ってるのか。はい、
そうですよね。
だそれがわからないんですよね。
なんか、だから、その、金星先生とか、その南北先生とかと、両方先生のお話してるのとかも聞いてみたい気がしますね、そういうのって。
そうですよね。
前、新作講談の回、ね、落語カフェでやられた時に、金星先生がちょっとリーダーっぽいのかな、はい、なんてちょっと思ってたんですけど、
で、それを、ことさら新作講談っていうふうに言わないんですよね。
はい、そうです、言われてないですね。
はい、でいろんな話を新作の回でやってましたけど、はい、でも過去に お作りになったものとか、いろんなのあるようですね、どうやらね。だけどそれを全部こう、じゃあ何本あるのって言った時に、それは公表もしてないし、
うん、誰かがまとめてるってことでもない
じゃん。分かんないですね、
はい、神田真紅さんが、はい、フェイスブックで書かれてたんですかね、なんか新作、自分も新作が本ある程度たまったら本を出したいみたいなことを書かれてて、
なるほど、
そういうのあったら読みたいし欲しいななんて思いますけどね。
そうですね、
はい、多分その新作ってね、掛け捨てじゃないですけど、
はい、
まあ、ご自身の作品に対しては自分で厳しくなるでしょうから、その100本作っても2本3本しか残らないみたいになっていくじゃないですか。
そうですね、
多分そのやられてない作品でも何度かやってねっていけば良くなっていくものもきっとあると思うんですよね、もしくは他の方がやられると違う練り方をしてまとまっていくものもあるだろうし。
そうですね、
はい、
まあ、一つ思うのは、これこういう考え方いいかどうか分かんないけど、自分よりよくやっちゃったりなんかしてね自分が最初作ったものが
ですよ、あると思うんですよ、
俺これぐらいにしか思ってなかったんだけど、
はいはい、
なんか別の才能あるやつがやって、
はいは
い、すげえ面白いいい作品にこんななっちゃったりなんかして、
はいはいはい、でもそれが結局古典になってるわけじゃないですか。
そうですね、
今のもの
は、はい、まあ、だから それもそれでもまあ悔しいとか思いながらですね、まあ、それをネタにすればいいのかななんていうふうに思ったりもしますね。
特に講談は人物伝、伝記物もできるので、その新作というものと親和性が高いというか、落語以上に。
なるほど、
はい、方法がいっぱいあるというか、
うんうん、
全方位にできるじゃないですか、講談って、
ね、
何でも、
はい、
それがなんかちょっとね、僕は、
うん、
もっともうちょっとなんか欲しいなっていう、
なるほどなるほど、
はい、思ったりするんですけど、
なるほどなるほど、はい、そうですね、
昔の新作講談は初期本があるのに、
はい、
近年の新作講談は逆に聞けないという。
そうですね、
はい、
うん、あとはね、幼児兄さんがお亡くなりになったので、
はいはい、
幼児兄さんが作ってたものを、
はい、
例えば、まあ、CD にしたものとかそういうのはいくつか、大隈重信とかそういうのはありますけども、はいはい、台本にしてパソコンに入ってたはずなんですよね。それをホームページで公開してたので、いくつも僕読みましたけれども、
はいはい、
ああいうのをなんか書籍化する可能性ってあるんじゃないかなとちょっと思ってますけどね。まあ分かりません。シンクさんと話してないから分かんないけども、紅一門、紅先生の一門がどういうふうに考えてるかね、
はい、
分かりませんけども、はい、そういうのがまた出てきたりしたら非常に刺激的になるかなと思いました。だからまあ、旗手とかその新作講談の誰だっていうとするならば、やっぱり幼児兄さんだったんだろうなと思いますね。
はい、
けど、
はい、
惜しいことに、はい、早くにしてお亡くなりになってしまったんで、
はい、うん、まあ、でもしのぶ会とかでその、幼児先生の作品をどなたかやられるなんて曲もあったじゃないですか。
あ、なるほどなるほど、
はい、
それはいいことですよね、はい、それでなんかまたそれが注目されて、
そうですね、はい、
うん、そうなんですよね。まあでもそうです、自分が作ったものを、まあ、書籍化するっていうのは、まあ、単純に自分のお客さんに、まあ、見てもらって、
はい、
でまあ、来ない人とかもいますから、
はい、
だけど書籍なら読んでみようかななんて人もいるかもしれないし、
う
ん、
そうですね、
で遠くに住んでて、はい、北海道に住んでるなんていう人がですね、はい、もう、もうほとんど来ることできない、
はい、
なんていう場合に、まあ、ポッドキャストもすごくいい手段だと思いますけれども、
まあ、そこで、まあ、音で聞くのと字で読むのとまた違いますよね。違いますよね。そのやっぱりこの、本が欲しい大使の私としては、
ええ、
やはり
そうです、ね、
聞いたことがあっても、はい、字になってれば欲しいみたいなのは、やっぱりありますから。
あります、あります、
はい、
そうなんですよね、うん、
味わいが変わるというか。
変わりますね。
そこはやっぱあると思いますよね。
ありますね。
もしかしたら講座でうんと思っても、はい、あれ文字で読んだら面白いなんていう先もあるかもしれない。
あるかもしれませんね。
はい、
うん、
はい、
そうですね。はい、そう考えるとちょっとなんかそれもこれから視野に入れてなかなかでも、あのでもね講談の CD とか売れないよなんて先輩方おっしゃってますけどね。結構余っちゃってるとかなんつって。だからもし作れたとしてもうまく図書館で買ってもらえるとか、結構図書館で買ってもらえるってことを想定してたらしいんだけれども、それがまあ有名なレコード会社 CD のあれ、レコード会社じゃなかったがために買ってもらえないっていうことがあったんじゃないかっていうふうに言ってる人もいましたね。
なるほどね。まあ、CD とか本を取り巻く状況が変わってきてるので今非常に。
なるほど、
はい、あとは制作費も落ちてきてますし、これから多分、まあ、大規模出版社とか大規模なレコード会社ではなくて、中規模もしくは小規模な出版とか、小規模なリリースがメイン、まあ、大手の歌手の方とかも、まあ、自主制作でやってる方が増えてますし、はい、多分そうなっていくんじゃないかなとは思うんです。
なるほど、なるほど、
はいはい。
コーチングをやってる私の知り合いが同級生なんですけれども、予備校時代の友達という、
はいは
い、彼がずっと仲良くて、ずっと会来てくれてるんですけれども、まあ、彼が最近本を、まあ、立て続けに3本出して、
はいはい、
でこれが全部ヒット、
はい、
大ヒットしてる、
はい、
でもう全国の本屋さんにも巡って講演会までしてるという ね、
はい、
ね人なんですけれども、藤吉達郎君っていう人がいるんですけれども、はい、まあ彼はからはその本を出す前にからずっと言われてたんですけども、本を書けって言われてましたね。両角さん本を書かなきゃ、自分の本を書かなきゃ、でその本を書くためにはどうしたらいいかっていうようなメールマガジンをずっと僕に送ってきてくれてました。出版社とどういう打ち合わせをするのかとか、どういう企画書を書くのかとか、どういう思いでとか、自分にしか書けないものがあるでしょうとか、
はい、
っていうことを言うんですよね、
は
い、それで新作講談の、まあ、新作講談のことを、書いたらいいんじゃないの、
はい、
新作講談で発表したものとかを、本にしたらいいんじゃないの、
はい、
なんてことはよく言われました。だけどその度に、いや自分に、それだけのまだ才能があるんだろうかとか、そういうふうにやっぱ考えますね。まあ、これ前からあの若林さんにも言われたことですけれども、
はいはい、
やっぱりその、音を取るっていう時にも、
はい、
いやまだまだその音を取る段階になってないっていうふうに思っちゃうんですよね。これあの弟子を取るとかっても全部同じなんですけれども、弟子を取るっていう時も多くの先輩方がみんなあのいやいやまだ弟子を取るだけの実力がないみたいな感じで、取っていかないんですよね、断るんですよね。でもうちの師匠は一角は言ってたのは、いやそうじゃないと、とにかく取るだけ取れと、取ってそこで一緒に成長していくんだと、必ず弟子から学ぶことがあるだろうと、一緒に成長していくんだって言うんですよね。だからそれとちょっと同じかどうかは分かりませんけれども、やっぱりその、まあ、もうそういうタイミングが何か声がかかって、あるいは自主制作みたいな形で、やってもいいかもしれませんけども、もう無理してでもそれに取り組んでみると、でそこでまた学ぶことってきっとあるはずなんですよね。でそのやることによって、もう少しもじゃあ短く、少しもっとコンパクトに本にするからコンパクトにまとめてみようかとか、いろんなことができるかもしれないし、
はいはいはいはい、
活にする場合はね、
ええ、
だけどでそこでまたそれを見直すことによって何か新たな発見があるかもしれない、ええ、でなおかつそのさっきも言われたように、練り直すことが必要だっていうことで何回かも書けるかもしれないですよね、でそれを書けることによってまたいいものができてくるかもしれないという、なんかいいようにいいようになんかこう展開していくような、そんな気がしないでもないんですよね。
まあ、僕なんかもその、まあ、あのずっと DVD を作ってきて、で、まあ、演芸の企画通ってで、まあ、こういうことを始めたんですけど、ポッドキャストとかも最初ちょっと悩んで、いや、誰が聞くのそれって思ったんですけど、まあ、とにかくやってみようと、いうのからも始まってる感じなんですよね。やってみちゃうってのはありだと思うんですよね。
そうですね。
はい。その今あの世が世の中少子化になってますけど、それも子供、学費だとか思っちゃう、まずもう できちゃった結婚しちまえみたいに僕は思うタイプなんですよ。な
る
ほど、
分かるね、それすごくよく分かりますね。
自分に子供ができた時に、その子供が生まれると人って変わるんだろうっていうのはちょっと若い頃思ってたんですけども、3人も子供いるんですけど、生まれてみても何一つ変わらないみたいな。で今子供が大きくなって思うのは、でもなんか、子供いたから自分が変われたみたいなのがすごくあるので、やっちまえで、
やっぱりでもね、子供に救われてることって本当に多分あるんだと思うんですよね。僕子供いませんけれども、これもしかして子供がもしいたとするならば、これをこうやってたなとか、っていうのを思うことあるんですよ。結構怠け癖が出て、来ちゃう時があるのね。これ一人で何かやってると、でこれが例えば今日は弟子が来るっていうことになると、じゃあちょっとちゃんと起きなきゃなとか、ちょっと情けないかもけれども思ったりするんですよ。はいはい、で例えば今日じゃあ、ね、若林さんがそれこそ取材に来るからずっと起きるとか、はいはいはいはい、だけどそれ来ないんだったらずっと寝ててもいいかなってそういうふうな、
まあ、人間そういうもんですよね。
人間ってそういうもんなんですよ。はいはい、だけどそこで例えばじゃあ子供の送り迎えがあります、子供を学校に行かせなきゃいけない、はい、ってことは、昼までなんか寝てらんないわけです、はい、そんなんじゃなくても、はい、朝まず起きなきゃいけないっていうことになりますよね。はいはいはい、だから子供に救われてそのいいリズムの生活をすることができた人って多いじゃないかなと思ってるんですよ。でこれで子供いなかったがためにリズムを崩すってやつがたくさんいるんじゃないかなと思ってるんですよ。仕事を例えば定年退職しました、これもう何にもやらなくなっていいっていう人が、もうある日ぽっくりいっちゃったりする場合もあるわけ。だけどそうじゃなく、何かいやどうしてもこれ手伝ってくれよとか言われてシルバー人材のところにこう行くっていう習慣がある人はいい、あるいは、犬の散歩もそうです。犬の散歩があるから朝早く起きなきゃいけない、その犬の散歩がワンちゃん亡くなっちゃったから、それでちょっとこう血圧のあれが変わってきちゃったとかね、っていう人いっぱいいるんですから、
まあ、どんな場合動かなきゃダメだってことですよね。
ダメですね。だから何でもいいからそういうに必要に迫られるっていうか、必要あるなと思いますね。ですから本当に本をやろうってことになったら本に行った方がいいし、ポッドキャストだったらもうポッドキャストを一生懸命こうやってみる、はい、っていうのがやっぱ必要なんだなっていうふうに思いますね。だから、本のタイミングがこれまたあったらですね、どのタイミングかは分かりませんけれども、私もちょっと頑張ってこうやっていこうかな
と思います。本の街の姿勢になった最後で
街の姿勢になったじゃないですか。あららららら、もうちょっとじゃあもうちょっとなんかもうでもちょっとなんかこうやるっていうふうに踏み出せばいいんですか、本は。
そう、
ね、もういい。じゃあちょっとまた若林さんちょっと、
もうじゃあ小冊子を作りましょう。
小冊子を作るんですか。
はい、とりあえず、
あ、
もうなんか
小冊子、
夏までに
小冊子を作る。
作る。その前週まではいかないけれども、
はいはい、
両角作品集プロトタイプでいいと。
ああ、なるほどなるほど。
もう5本ぐらいの台本とちょっとなんか
文章を載せる。じゃあホチキスでちょっとこう止めてあるような。
ホチキスはまあ、
ホチキスである必要はない。
もうちょっとよくしましょう。
あ、もうちょっとよくできますか。
はい、なんかその新宿の会で売ったりとか、
はい、ぐらいな。なるほど。
はい。
あ、いいですよね。
やりましょう。
で、実際これ見たお客さんがですね、はい、やっぱりこれはどうしても、小冊子になってんだったら買いたいっていうふうに新宿のお客さんなんか思うかもしれませんよね。
紀伊国屋書店では売れなくてもですよ。
そうそうそう。
ミュージックテートでは売ってるとかですよ。
なるほど、ミュージックテートでは売ってくれてるという。
はい。はい、
なるほどね。それいいですね。
これはもう、蔵出しの会は今後、
そうそうそう、蔵出しの会ですよね。
はい、
蔵出しの会をね、何ヶ月かに一遍
ってい
うにしようかなと思ってるんですよ。
はいはい、
で、例えば3ヶ月に一遍、はい、あるいは4ヶ月に一遍、はい、あるいは6ヶ月に一遍のどれか、
はいはい、
で12月は12月あそこのところで必ずやるってことにして、は
い、最低年2回か3回ですよね。
ね、
2回から4回の間じゃないですかね。
そうですかね。2回から4回、なるほど、そうですね。それをどうするかなんですよね。まあ、3回ってことになると12月だから、
4月
ですね。
4、8、12。
なるほど。それいいかもしれないですね。ね、4、8、12ね。4、8、12。ああ、ちょうどいいですね。
ちょっと暖かくなってきた。
はいはい。
夏の盛り。そしてクリスマス。
そうですね。12月25日ってもうほとんどお客さん来ないんじゃないかななんて思ったけど、全然そんなことなかったですね。クリスマスだからなんつって、
まあクリスマスでやっぱ昼だったのが良かったんですけど、夜だったらそのプライベートで用事
があるとか、なるほどなるほど、
やっぱり、ね、いうのがね、あったかもしれない、
そうですね、
はい、
8月もね、いいんじゃないかなと思うんですよ、ね、
いいですよね、
じゃあちょっと3回ぐらいにしておきますかね。
年3回、はい、年3回ですね、
はい、でももう今2月だから4月ちょっときついかな、
うん、
ちょっときついですかね、うん、チラシ作るのはちょっと、ま
あ、ゴールデンウィークぐらいでもいいんじゃないですか。
ゴールデン、あ、それはちょっとまあずれてゴールデンウィークぐらいにして、ね、はい、前後前後
の頃に、はい、ね、はい、はい、
なるほど。
あんまりこう硬すぎない方が、
あ、そうです、
ね、回数決めて硬すぎず考えた方がいいんじゃないですか、
ね、あ、なるほどなるほど、
はいはいはい、
じゃあ少なくとも3回、
ね、3回はやると
やるというと小冊子、
小冊子、はい、
小冊子ってどれくらいかかるんですかね、作るのにね。
いや、大したかかんないと僕
は、大したかかんないですか。
はいはい、
なるほどなるほど、
は
い、
だそれはもう遠藤落語全集に比べた作業量は少なくて
済みますから、ね、一冊にどれくらい入ってるんですか、遠藤落語全集。
20本
も入ってるの、
はい、
うわ、
まあ、あれでも結局200ページぐらいありますから、はいはい、一応、まあ、クエストさんにお願いして販売も全国で
なるほどなるほど、
はい、やる感じなので、はい、お金もすごいかかってますから。
あ、そうなんですか。
そのあれは20版なんですね、あれ、炎上師匠 の、その最初その作ってくれないかって言われて、
はいはいはい、
まあまあ、やりますと今多分できると思いますので、でまあこれ大手の出版社、師匠の本だったら出すと思うんで持ってた方が良くないですかっていうふうに言ったら、その、まあ、過去に何冊も出されてて、思った通りにやりたいと。
ああ、なるほどなるほど。
で、お金これがかかりますよみたいなのを出したんですね。で、炎上師匠ってその北千住、綾瀬稲荷に狛犬の奉納してるんですよ。
あ、
狛犬に比べれば安いって言いますよ。狛犬か、それは確かに狛犬は高いだろうな。しかもこっちは売れば戻ってくるわけ
ですよ。はいはいはいはいはい。
はい、
なるほど。はい、へえ、そうですか。はい、でもまた、その、なんですか、どっかの出版社とかじゃなく、
はい、
非常にしょぼいのを作るってもいいですよね、なんかね。
自費出版、同人誌的な感じで、
同人誌的
ってことですね。まあ、それを一回作って、うん、それを作ると、今度それを見て、本どうですかみたいなことも
あるんですね。なるほど、そういう可能性もありますね。
そうですよ
。そんなの考えてもみなかったけれども、うん、いや、今本当思ったのは、そのしょぼい冊子でもいいかなと思うんですよ。
そうですよ。
ね、
しょぼいとはいえそこそこのものは
そこそこ作りますか、はい、そこそこ作った方がいいと思いますか。
あの A4 の紙を半分に折ってほっちくそれみたいなのはなくですよ。まあオフセット印刷ぐらいして、
ね、オフセット印刷ね、
はいはいはい、
オフセット印刷ね、
はい、今でも本当にあの同人誌とかってものすごく良くなってるので、印刷がやっぱりコミキが商売になってるので、
あ、売れてるんですか、あれ。
すごいですよ。うちの娘コミキで本作るような子なので、
へえ、
はい、見せてもらいましたけど、すごいですよ。
あ、そうですか。
あとそのよくあの中野に行くと中野ブロードウェイって必ず行ってしまうんですけど、
はいはい、
そこの3階にですね、
はい、
マンダラケの並び奥にですねタコシェという店があります
。タコシェ、
タコシェ、はい、
どういう字書くんですか、タコシェ。
カ
タカナでタコシェ、
はい、端っこの方にあるんですけど、変な本が割とその割とカルトなジャンルの本とか、
はい、
あとカルトな漫画とか、うんうん、カルトな DVD とか、
はい、
あと理事出版の本とかがあるちっちゃい店なんです。
それは、新刊本なんですか、その古本。
あの古本ではないです、新刊ですね。新刊の割とでも普通の本屋は在庫してないような本があったりとか、あと CD もちょこっとあるんですけど、CD も自費出版というか、自主流通系の本があって、はい、必ずチェックしてしまうんです、
へ、
はい、まあ、そういうところに置いてもいいです
し。なるほど、
はい、
はい、そうですね、
はい、多分持っていけば置いてくれると思いますよ。
置いてくれますか。
はい、わかんないですけど、
やっぱりそれはあのもう自費出版っていうか、その出版社の名前が入ってないような、
そうですね、
そういうのを優先して
西国分寺書房でもなんでもいいから来てるわけですよ。
なるほどなるほど、
はい
はいはいはい、定価とか入れるんですか、それは。
入ってます、まあまあ入ってます、値段付けしてですね、そういうのもね、やってみるのはありじゃないかと思うんですよね。
ですね。
そういうものを小冊子を作って、それが名刺代わりになって、
はあはあ、
こんなものがあるんだと、
は
あ
は
あ、じゃあ書籍でやってみませんかって展開も、
そうですね、
あるわけですよ、きっと。
ですね。
まあ、僕最初にその園芸の DVD を作った時に思ってたのは、もともと大元は社会人だった人が CM 業界にいたもんですから、
はいはいはいはい、
CM 業界ってその、CD とかDVD とか出てないと、
はい、
プレゼンにかけられないんですよ。
なるほど。
この人は何も出てません、はい、そんな人はダメ、
うんうんうん、何かあれば
写真集なり本なり、
はい、
出されたものが形になったものあった時初めてプレゼンできるので、
なるほどなるほど、
若手とかも含めて、うん、大手がやらない人も DVD 内には出た方がいいんだって思いで企画を出したのがあったんです、
ね、なるほどなるほど。
でまあその後いろいろやるようになって、まあ、できることはしようかなというのがあった、
はい、なるほどなるほど、
はいはい、
そうそう、そのなコンテンツって言ってましたっけ、なんかそのねあれがないものはゼロとみなすみたいなことをね、はい、よく若林さんおっしゃってたから、ね、は
い、
まあ、
検索して出てこないものはないと同じですよ ね、うん、すね、結局今の社会的には、うん、はい、やっぱりどうしてもあの特に何かしようと思ってる人は検索して出ないと、
うん、
なんだないんだで終わる、
うん、そういうふうな判断の仕方をする人多いかもしれませんね、
はいはい、
うん、
はい、
なるほど。
で特にやっぱり世代が変わってくるとみんな検索することに慣れてますから、
はい、
辞書を引くのではなくてやっぱ検索なんですよね、やっぱり今の時代は。そこは一つのやっぱりきっかけとして作った方がいいなというのはありますね。
なるほど、
はい、
いやでも小冊子だんだんこのイメージ湧いてきてだんだんあ面白いなと思って、
そうですよ、
うんうん、あこんな小冊子作ったのなんつって、
うん
うん、ね、言えます
ね、いいと思います、はい、
そうなんですよなんつってね、
まあ書籍はねやっぱり印刷代とかもやっぱり何十万とかかかっちゃいますけど、小冊子であればそんなにかかんないですから、
ね、そういうもんですか、
はいはい、あとはその講談の会に来たりとかしてですね、
はい、
その1000円とか、
はい、
1500円とかで買える何かがあったら買って帰りに読むじゃないですか、
はいはいはいはい、
はい、
よく言われるんですよそれ、うん、であのその一覧表をね若林さんに作っていただいた、はい、あの一覧表を、まあこうずらーっと並んでますよ、
はい、あれ読みますよね会員に、多分
読むと思うんですよ、でそれで読んでね、はい、なおかつこれを聞きたいと、
はい、
で今日もねお客さん言ってましたよ、あの中から10本ぐらい聞きたいのあるんだけどななんつって言ってるんですよね。
なんで毎回ね、うん、録音させていただいてるのも、はい、そのうちなんかそのまあやっぱ実施制作で CD を作って、まあ売るのもあれかなと思ってるんですよね。
なるほどなるほど。
その炎上落語全集を作る前の年に、
はい、
まあ、写楽祭という落語協会のお祭りがあって、あ、
はい、
その時本が間に合わなかったので、炎上師匠が以前作られた映像があるんですね、ショートムービーみたいな。それをまとめた DVD を炎上師匠に言われて作ったんですよ、それでもやっぱり、その日だけで150本ずつぐらい売れましたからね。
すごいですね。
はいはいはい、まあ、それは炎上師匠が昔作られた素材があったからなんですけど、まあ、それも自主制作で、それも僕自分の家でやったんですけど、はい、でも僕ファンだったら欲しいと思うと思うんですよ、でそういうのがあれば、あの相田先生がご自宅で録音された CD をあの会で売られてて、それの多分残ったものは落語カフェにあるんですけど、それも何枚もやっぱどうしても買ってしまって、なんかその聞くと初めにボタンを押すガチャッと捨てるやつ
でも
やっぱりでお客さんもいない、多分お部屋で録音されてるんじゃないかと思うんですけど、やっぱすごくいいんですよ、はい、そういうの欲しいっていう人は山ほどいると思いますし、あとその僕園芸をして落語とか講談とか浪曲だいぶ前から好きだったんですけど、仕事が忙しかったのもあって会場に行くまですごい期間があるんですよ、最初音盤で CD とかで弾いてなんですね、
は
い、でそういう人もいると思うんですよ、会場には行かないけど CD を欠かさず聞く人、CD を欠かさず買う人っていっぱいいると思うんですよね、
ですね、
はい、なんでそういう自分がそうだったから、あと田舎にいた子供時代を思い出しても、
はい、
特に田舎にいると来ないじゃないですか、
はい、そうですね、
北海道の網走に住んでますとか、私は講談聞きたいんです、聞けないですもん、
聞けないですよね、
そうですっていうのはやっぱちょっとあるので、
なるほどなるほど、
はい、
いいですね、だんだんイメージがこう湧いてきたんで、
はいはいはい、
じゃあちょっと冊子を作るということ と、
ね、5月ぐらいにじゃあ、
はい、
蔵出しの会をやって、
はい、5月、
そこまでに小冊子も作るってどうですか、
あ、結構早いですね、
結構早いですよ、
はい、なるほどなるほど、
小冊子、ね、で、今これを決めて、
はい、
間に合わなかったから8月にしますはありだと思うんです、
ああ、はあ、
決めとけば、
はい、決めとけばね、
はい、
なるほどなるほど、
はい、誰にもだってそれは小冊子自主制作なわけですから、
はい、
誰にも何も言われないわけですから、
そうですね、
間に合わなかったらごめんなさい、
そうですね、
はい、
でもここで一応宣言しておくと、
そうですね、
いうのは大切かもしれない、
そうですね、
はい、言っておくというね、
そうですね、
わ、はい、かりました、ではそのように、
しかもそのね、
はい、
その小冊子もですよ、
はい、
じゃ台本5本とか4本とか5本入れますと、
はい、
その中になんか書き物を1本よかさん入れてください、先生入れてください。
なるほど、書き物をね、
はい、
うん、何書いたらいい
ですか、なぜ私は講談師になった
のか、
それこは田辺良角物語です、
物語ね、
はい、
なるほどなるほど、
第1話ですよ、
第1話なるほど、そうですね、うん、
野球少年の話
か、ああ野球少年の話けどねえ、そうですね、
どうでしょうかこういうのは、う
ん、ああいいかもしれませんね、
はいはい、
うん、そうですよね、そういうふうにやっていけばいいんです、ね、
調査誌、ね、3冊とか4冊5冊でそれは完結すると、
ええ、
調査誌の連載ですよ、
そうですね
それが完結した後に講談バージョンになってやる、
講談バージョン、なるほどなるほ
ど、どうでしょうかこういうのは、
いいですねそれがまた評判になっちゃったりなんか
して、そうですよそうですよ、
ね、うん、
もしかしたら映画化とか、
これをぜひね、あそうそう映画化はいいですね、
映画化ですよ、
映画化もしやるとしたら僕やっぱりちょっと跳躍出ますよ、跳躍ね、
はい、
うん、こちらっとなんかね、
なんかちょっとねジャニーズっぽい人が主演しちゃったりとかして、
そうそうそうそうそう、
その人が新宿の会に来て違うじゃねえか女の子とか来ちゃってそういうのちょっとなんか惹かれます
ね、惹かれますね、すごく惹かれますね、うんうん、女優はちょっと誰にしなきゃいけないみたいなことちょっと、うん、リクエストしちゃったりなんかして、ね、よくさそんなリクエストはダメ
だ、やっぱりね、やっぱでもためになるものを作るのがやっぱ大事だってことですよ ね、
なるほどなるほど、そうですね、
はい、ぜひそんなことも、
はい、
今年は
分かりました、ちょっと考えてね、
はい、
うん、あなんかこれまたここでなんか進んでいくような感じがします
ね、そうですね、そうですね、
ちょっと違うことにも挑戦して、
はいはい、そうですね、
分かりました、
はい、
じゃあぜひその5月ぐらいに蔵出しの会をやる
ということ
と、
はい、
それからそれまでになんとか小冊子を、
はい、
お台本はまあ5本ぐらい入ってるようなね、
はい、
話が5本ぐらい入ってるような、はい、で何プラスなんか自分の書き物がある、
そうですね、はい、
これを目標に小冊子を、
はい、
しょぼいかもしれないけれども、
はい、うん、作っていかがかなと、
作るという、
はい、
まあ、定価いくらになるか分かりませんけれども、
はいはい、
300円とか
400円、そんなやつ300円だとさすがに予算が立って
ない、予算立たない、
それ先生が半分ぐらい出すっていうのがなってきますよ
ダメか、300
円つま合わせても1000円とか、
1000円ぐらいですか、
はい、1000円とか1200円とか1500円とか、あ、そのぐらいのところでやると印刷費が出ると思う、
なるほどなるほど、
はいはい、
そうですね、
それでまあそれね、専務とかぐらいだったら、
はい、面白かった、でもね、新宿来てくれてる人なんか面白かって買ってくれそうな感じですよね、うす、
はい、
うん、ああいいですね、
これですよ、
はい、じゃあこれにぜひ挑戦をするという、
はい、
宣言をして、
はい、
今日はね、
はい、まあいよいよ、
はい、
明日
です、
新宿田辺良角の会が、
はい、
行われますので、その告知を最後に先生にしていただいて終了したいと思います、
はい、2月の19日日曜日、第3日曜日に必ずやっております、新宿田辺良角の会、が18時30分から行います、開演でございますの で場所は西武新宿の駅の駅前、新宿長谷ビルというビルがあります、そのビルの8階でございます、長谷フリースタジオフープラスというところですので、そちらにぜひ、お越しいただければというふうに思います、2000円でございますので、お待ちをしております、どうぞよろしくお願いいたします、
待ってます。